柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、9月ももうそろそろ終わりですけれども。
そうですね、
はい、今宵のワインの紹介をお願いいたします。
はい、本日ご用意させていただきましたワインはシャトーメルシャン大森リースリング2019です。
はい、
はい、早速ついてみたいと思います。
大森リースリング、はい、どこのワインですかこれ。
これですね、シャトーメルシャンさんが作ってるんですが、
はい、
秋田県横手市の大森地区の、
はい、秋田、
はい、そこのブドウで作られたワインです。
大森地区、はい、はい、では
乾杯。
乾杯。
綺麗なレモンイエローです ね、
はい、本当にゴールドというか、
はい、
うん、香りもいい。
ああ、うん、すごい綺麗のある酸で、
そうですね、酸味がすごくしっかりして、はい、爽やかですね、
はい、で、まあ、その爽やかの中にもこうフルーティーな香りがしっかりあって、
うん、酸味がしっかりしているので、はい、なんかグレープフルーツみたいな感じがしますね。
そうですね、うん、はい、シャトーメルシャンはですね、1982年からこの場所でリースングの契約栽培を始めているようなんですが、
うん、
やはりその東北地方秋田県ということで、まあ、こういう冷涼な地域なんで、こういった種類のワインが、まあ、ワインといいますかそのブドウが合うんではないのかなと思うんですが、まあ、リースリングというと自分アルザスというフランスの地域を思い浮かべるんですけど、
はい、
なんかそこのワインと遜色ないような素晴らしさだと思うんですよね、
監督の下がそう言ってるんだったら間違いない
それでですね、うん、今日はですねこのワインに合うおつまみをちょっと考えまして、
はい、
エビとイカと6種類の野菜のマリネをご用意しました。
あ、もうこれはね、
はい、
もともと酸味のあるワインですから、
そうです、
酢の物系とはまたぴったりでしょう。
はい、
うん、いただきます。
うん、
うん、マリネ自体もあんまり酸が強くないタイプで、
そうですね、合いますね。
あ、いいですね。
うん、
ありがとうございます。この白ワインってまあ、フランスのワインにしてもイタリアのワインにしてもそうなんですけど、
はい、
結構こう香りがこの鼻につくようなところってあったりしませんか、赤に比べて。
それは何ですかね、何の白ワインでなおかつ樽を使ってるとかそういうことですか。
いや、樽化じゃなくてですね、なんて言ったらいいのかな、白独特のなんかこの何でしょう、白らしさみたいな。
これもあります。
これはないの。
あ、ないですか。
うん、
何ですかね、
なんか入ってるんですかね。日本産ワインってやっぱりいいのかな。
何でしょう、まあ、例えば海外のワインですと旅をしてる分ちょっとそういう旅疲れが出てるのかもしれないですけど、
ね、とか、
はい、
酸化防止剤とか、
まあ、それも日本のワインももちろん使ってるんですけど、
やっぱりあれなんですかね、そういう旅疲れしてないからなのか、なんて表現したらいいかよくわかんないんですけど、日本産のこういう白ワインの方がすごくフレッシュ感がある感じがします。
あとその日本で採れたブドウで日本で醸造してますんで、
うん、
我々日本人にこうストレスなく入ってくるっていう抵抗感の少なさもあるのかもしれないですね。
口に飲み慣れた感じがするというか、
はい、
うん、美味しいですね。
でこのワインはですね、もちろんその生牡蠣なんかにも合うと思いますし、
はい、
サラダ、それからバーニャカウダのような野菜料理とかですね、
うん、
白身魚のソテーなんかも非常にいいんではないかなと。
いいですね、はい、これからだんだん、ね、生牡蠣の美味しいシーズンに入っていきますから。
そうですね、
はい
はい、では飲みすぎる前に参りましょう。柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
改めましてこんばんは、柿崎雄二です。
こんばんは、宇都隆です。さて今日はですね、振り替え休日だったんですけれども、
はい、
昨日がちょうど秋分の日、
ね、ああそうですね、はい、
ですから、秋分というのはちょうど昼の長さと夜の長さがぴったり同じ時間になるということで、はい、まあ、ある意味もうここから秋ですね。
はい、そうですね。
まあ、もう随分秋っぽくもなってきて、まあね、数週間前に台風が何回か来て、その後に少し暑さも落ち着いてきたなと思ったんですけど、秋らしくなってきたなと思うんですが。
そうですね、夜なんか少し涼しくなってきましたね。
ですよね。はい、で、まあ、秋になってくるとまたね、3連休なんかも結構、10月なんかもあるみたいなんで、
はい、
また行楽でいろんなとこ出かけると思うんですけど、秋といえば、
はい、
ここおすすめなんてスポットとか、あるいはなんか思い出の秋の景色とかってありますか？
そうですね、まあ、自分、まあ、今ワインいただいてますけど、
うん、
東京の人にいつも強くおすすめしたいのは、
はい、
東京っていうと隣の県は神奈川とか埼玉千葉って思い浮かんできますけど、
はい、
山梨も隣なんです
よ。まあそう
ですね。やっぱりこの時期は山梨はもうブドウの収穫最盛期ですし、ワインもこう何ですかね、もうそれに伴っていろいろリリースされるものもありますし、
うん、
ちょっと山梨はおすすめですね。
いいかもしれないですね。はい、まあ、山梨って盆地なので、
はい、
やっぱりこうやって秋ぐらいになってくると急に朝晩のね、
はい、
寒暖がギュッとなってくるから紅葉も綺麗ですしね、はい、うーん、山梨いいですね。私は結構東北やっぱり、ね、好きで、監督も東北のご出身ですからね、もともとは、はい、私自衛隊で初任地が青森県三沢だったもんですから、はい、やっぱりね、九州の秋の風情とは全然色味が違って、
全然違いますか？
全く違いますよね。
それはやっぱり紅葉の具合というか色味がメインですか？
色がすごくやっぱり鮮やかなイメージが、
うーん、
なんかですね、私は九州も鹿児島の方でそんな山地の方じゃないもんですから、はい、秋の紅葉ってなんかこうぼやぼやぼやっと茶色くなって、そんなにこの鮮やかな綺麗な、あれってやっぱり寒暖の差が激しいとこじゃないとならないんでしょうね。
あ、色づきっていう、
ね、色づきがやっぱり朝晩がキーンと冷えるようなとこの方が綺麗に色が出ると思うんですけど、はい、まあもちろん九州の中でも大分とか福岡の山手の方のですね、耶馬渓とかあの辺行くとすごく綺麗なところとかもいっぱいあるんでしょうが、はい、うん、やっぱなんかね、東北の景色は綺麗だったな。青森は奥入瀬とかですね。
はい、奥入瀬の紅葉綺麗ですね。
ねえ、山形とか秋田なんかもきっと綺麗なんだろうなと思いながら、
は
い、
十和田も田沢湖も綺麗ですし、
ですよね。まあ湖があるとこは確かにいいですね、
はい、
うん、いや、山梨いいですね。
そうなんです。ちょっと涼しくなると夏の間はちょっと山梨名物ほうとうは暑くてあんまり食べたくないんですけど、
は
あ、ちょっと涼しくなるとほうとうが恋しくなるんです
ね。そうですね、確かにね、はい、しかもあの辺どちらかというとほうとうとかうどん文化ですからね、
はい、
うん、美味しそうですね、はい、吉田のうどんとか。
ああ、そうです
ね、
はい、
でもぶどうの収穫は何回かこうもうやられてるんですけど、いつぐらいまでブドウって収穫してるんですか？
品種と地域によるんですが、
はい、
山梨あたりですと10月の上旬がラストですかね。
ああ、そうなんですね、
はい、もうすぐラスト。これからまあ甲州とかの、まあ、今最盛期なんですかね、
収穫。うーん、なるほど、
はい、
ブドウ農家さん、ワイナリーさんにとってみたら一番忙しいシーズンなんですかね。
うん、そうですね、結局ブドウ収穫するだけじゃなくて、収穫した後、うん、そのまあいわゆる何ですかね、除光したり、
はい、
場合によってはその果汁にした後にいろんなこう醸造の技術というんですかね、
はい、
それも仕込みというのをしなきゃいけないんで、
うん、
おそらく11月いっぱいぐらいまですごい忙しいんじゃないかなと思うんですよね。
あ、そうなんだ、
はい、
ね、まあ、お世話になってるワイナリーさんも人手が足りないっていうことで、はい、監督もよくね、皆さんでお手伝いに行って、
もう自分秋のライフワークですか
私も一度連れていただ、はい、行っていただいたんですけど、本当楽しかったですよね、一日ね、はい、
そうですね、はい、はい、ありがとうございます。では次に参りましょう。
梶崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
ここからは私のおすすめ映画をご紹介していきます。本日セレクトした映画はノーウェア漂流です。
はい、
はい、ちょっとこの映画ですね、予告や番宣見ますと地味なんですけど、
うん、
結構衝撃的な作品でですね、
うん、
簡単に言いますと、まあ、スペインの映画なんですが、ある崩壊した国から、 まあ、弾圧があって、いわゆるその亡命というんですかね、こうそういうことを図るために国が逃げるんですね、
うん、
でその逃げる際に、まあ、海を渡ろうとするんですけど、コンテナに隠れるんですよ、
はい、
でそのコンテナを乗せた船が座礁しまして、
ははははは
嵐で、
はい、
コンテナだけ海に放り出されると、
うんうん、
でそこでこう女性がこう一人で生きていくという物語なんですが、
うん、
なんと女性がですね、漂流から何日か目に出産をするんですね。
あ、妊婦さんだったんですね。
そうなんですよ、
うんうん、はい、
でそれをこうどうやってこう脱出をしていくかっていう結構スリリングな映画でですね、
ほう、
まあ、自分映画作ってますんでよくこうどんな苦労してるのかなって考えるんですけど、あれは並大抵じゃないなと思いましたね。
撮ってるその、
はい、
バックグラウンドも、
そうです、それもそうですし、俳優も、まあ、基本的に一人の俳優がずっとこう、まあ、前半と後半はいろんな場面もあるんですけど、
はい、
途中の大半は女性一人と赤ん坊だけですから、
ああ、じゃあ何人かその島に残されて、そこで生き残りのなんかこう殺し合いがあるとか、そんなのじゃないんですね。
そうなんです、
もう純粋に一人サバイバル、
はい、
はあ、
で小さな穴が開いてそこから水が浸水してくるのをどうやって防ぐのか、で食べ物がない中でどうやって食料を調達するのかっていう、
はい、
結構リアルでしたよ。
それはキャンパーでありサバイバル大好きな監督にとってみたら映画だけじゃなくて、なんかこう自分の趣味も含めて楽しめたって感じじゃないですか。
でもやっぱりその映画ですんでね、いろいろその、うん、なんていうんですかね、こう CG も含めてやってはいるんでしょうけど、
はい、
まあ、海のシーンなんて本当海でやってると思うんですよ。あるいはまあ大きい湖っていう線もあるかもしれませんけど、うん、一体あのコンテナどうやってやってるのかなとかですね、
はあはあ、なるほど、
結構謎な部分多かったですね、
うん、やっぱ見るところが違いますねいやいや、でも監督がおすすめしていただけるので、なんかこういうサスペンス系っていうのは結構珍しいですね。
そうなんです、うん、まあ、スペインといえばですね、ヨーロッパに当然ある国なんですが、
はい、
ヨーロッパといえばフランスも映画有名ですし、イタリア映画も有名なんですけど、はい、やっぱりそれに次いでスペインというのは、まあ、サン・セバスチャンという有名な映画祭もありますし、まあ、自分も何度もお邪魔してるんですけど、マドリード国際映画祭というのもありまして、
はい、
スペインというと意外と映画盛んだなと思いますね。
そうなんですね、はい、へえ。
ですのでちょっとこの映画はアメリカ映画よく見るけど、
うん、
ちょっと他の国の映画は馴染みがないなんていう方はぜひ見ていただければ、おそらく10分もすると食い入るように、はい、見ることになると思います。
これ今媒体は何かで見れるんですか、日本で。
はい、ネットフリックスとかそういうので見れますので、ぜひ検索をされてみていただければと思います、
はい、なんか漂流系の映画とか、まあ、小説って結構あるじゃないですか、
はい、
僕らの世代でいうとやっぱりロビンソン・クルーソ
ーありましたね
小さい頃からたくさん読みましたけど、で最近であれば、
はい、
トム・ハンクス主演の、
はい、
キャスターウェイ、
あ、なんかそれ、
まあ、ストーリーで言うと、もともと何ですかね、フェデックスでしたっけ、会社、なんちゅうだっけ、
国際貨物。
国際貨物、はい。国際貨物系の、まあ、社員だった、トム・ハンクス主演の役者さんが、はい、なんか出張の用事で飛行機乗るんですよね。
はい、
で、途中で飛行機が墜落しちゃって、で、まあ、乗客とかほとんど、亡くなっちゃうんですけども、一人だけ本当に無人島に残されちゃって、うーん、5年とか6年とか確かそこで生き延びるんじゃなかったですかね。でたまたまもう諦めてた頃に近くを通った船かなんかに救出されて国に戻るんですけども、自分は死んじゃったことになってる、で奥さんももう再婚しちゃったりしてて、はい、っていうような話で、で今まで自分が生きてきたいろんな価値観がガラッと変わったみたいな話だったように記憶してるんですけどね。
確かに漂流もの多いですよ。タイにもそういう映画ありましたね。
はい、なんかほら、あれもあったじゃないですか。漂流もので言うと、最近流行ったなんか虎とかなんとかいろんな動物と一緒に漂流するやつ。
ありましたね。
何でしたっけ、
名前が出てこないですけど、ありました、ありました。
なんだっけ、あれ。ライフ・オブ・パイ。ライフ・オブ・パイはあれ、どこの映画でしたっけ、あれ、アメリカじゃないですか。
アメリカじゃないんですか。
あ、原作はアメリカじゃないんですね。アメリカ映画だけど、
うん、はいはい、
まあでもなんかなんかそんなのを思い出しながら聞いてたんですけど、
はい、
このノーウェア、
はい、
漂流はどんな感じになるんですかね、言っちゃっていいんですかね。
最後は、まあ、 助かるんです、
はい、
助かるんですが、かなりもう幻覚まで見るような危機的状況に追い込まれて、
うん、
まあ偶然に近いんですかね、助かるようなことになる、陸地に近くまで流されてきたという
完
結するんですけど、
しかも血の身を抱えて、
そうなんです。だからこう食料とかよく考えるなと思いますし、脚本が素晴らしかったですね。そういう国外に逃れて政治亡命をこう果たそうとするような、難民というんですかね、
はいはい、
そういう方々をそういう漂流というこういう主軸に持っていくのに、あ、こういう展開があったのかっていうような、ちょっと日本では想像しがたい展開ではありますけど、
うんうん、
おそらく、東南アジアの一部の国とかアフリカではああいうこと日常なんじゃないのかなっていう思うこと
は、そうかもしれないですね、はい。北朝鮮からの亡命だったりとか、はい、アメリカなんかで今すごく問題になってますけど、不法移民ですね、はい、やっぱり川とか海を渡ってやっぱり年間何人か亡くなるらしいですよ、うん、
はいはい、
渡りきれなくてですね、うん、そういうのがまたバックグラウンドにあるとリアリティが出てきますね。
そうですね、
はい、スペインの映画って見たことないですね。
そうなんです、スペインの映画っていうとパッと浮かんでこないんですが、
はい、
スペイン語に親しみがないっていうのもあるのかもしれないですけど、なかなかこうでもスペインは映画は熱いなっていうイメージはあります。
それは娯楽としてですか、はい、芸術としてですか。
やっぱりアメリカと違いますんで、ヨーロッパ全般的に芸術的な発想を持ちながら娯楽なんじゃないかなと思うんですよね、
はい、なんかそんな感じしますよね、ヨーロッパの映画って、はい、なんかインドとかはどっちかというとね、ミュージカルっぽくて
もうインド映画独特 の、はい、独特の世界がありますからね
マドリードの国際映画祭もね、はい、よく行かれてて、この前の公演なんかも、はい、そこで賞をいただいてるみたいですけど、
そうですね、
いや向こう の、 そのスペインの監督さんとか映画関係者の皆さんと、はい、この映画祭で行ったりして交流とかもあるもんですか。
ございますございますし、公演でマドリード国際映画祭に行った時にたまたまスペインの別の映画祭を誘われまして、
はいはい、
それはお酒をテーマにした作品だけの映画祭があるらしいです、それは自分 の、その前に撮りましたシグナチャーですね、はい、ぜひ出してくれっていうような話をいただいたり、スペインといえばやっぱりワインの、生産量が世界一なんですかね、確かスペインが。
そうなんですか、はい、フランスではないんだ。
フランスではないんですね、生産量確か世界一はスペインだと思うんですけど、
うん、
スペインといえばやっぱワイン、美味しいワインたくさんあるんで、
うん、
スペイン行くと大体朝から晩まで、朝はカバというスパークリングがあるんですけど、
わかります、はい、
はい、朝はまず起き抜けにカバを飲んで
いいな、
はい、夜はシーフード、バルセロナ行くとシーフードが多いですんで、
はい、
白やロゼを飲んで、でマドリードはやはりこう内陸部にありますから肉料理が多いんで、はい、赤ワイン楽しみながら、
そういう行ったりするときに、はい、日本産ワインをちょっと何本か持ってって向こうの方々にこれ日本のワインなんだぞって飲ましたりされたりするんですか。
あります。 ありましたけど、
はい、
フランスの時もやったんですけど、皆さん日本ワインのクオリティには驚いてますね、
はいはい、
で現地にいらっしゃる日本人の方々、お店をやってらっしゃるとか、
ええ、
そういう方々にはお土産で日本のワインもちろん持ってくんですが、
はい、
皆さんはこれ本当に日本なんですかと、自分たちがいた頃の日本のワインこんなじゃなかったですってみんな言いますね。
そうなんでしょうね、なるほど、じゃあやっぱり映画だけじゃなくてお酒も含めてこう広がりがね出てきますね。スペイン行ってみたいな。
いやぜひいいですよ。
スペインはまだ本当一回見たことないですよ、人生の中で、
はい、ちょっとですね現地行っていろんなエージェントにお願いして、例えば車手配していただいたり、
はい、
いろいろそのツアーを助けていただくんですけど、やっぱりその、マドリード、いわゆるもともとのスペインと、カタルーニャ地方ですね、
はい、
バルセロナ、なんかお互いあんまりよく言わないんですよね。こういうなんていうんですかね、今日本であんまり考えられないようないわゆる分断っていうのが、かつてありましたし、
はい、
これからまた出てくるのかなっていう、なんかちょっとそんな慣れない シチュエーションを経験しましたね。
その結構深刻なお互いに対してのちょっとこう排除的なイメージを持ってらっしゃるって感じ、
半ば笑いながら、あれ関係ないからみたいな感じなんですよね。
ああ、ちょっとなんかあの関西人が東京の人ディスったり、はい、そういう感じではなく
あれは多分そんな本気で考えてないと思うんですけど、
そうですね、まあまあ笑いのネタ的に、はい、でもっと深刻な感じなんですね。
そんなイメージがありました。
あ、はい、なるほどね。まあどこの国でもね、はい、アメリカでも東海岸と西海岸仲悪かったりってよく聞きますけど。
そうなんです。ですから一番あれは自分のパエリア好きなんですけど、
はい、
マドリードに行ってパエリアを頼む、食べて食べたいっていうと、あれはまあここのもんじゃないからとかってすごい言い方されるんですよ。
あ、なるほど。
まあ、有名なあのガスパチョなんかもそうですね。
はいはい。
俺そんなこの時期にあるわけないだろうとか、
うん、
結構怒られるぐらいに言われるんですけど。
ああ、なるほど、はい。そうなんですよね。日本に入ってくると、これはどこどこの国の料理ですって言われるから、当然その国ではもうメジャーな、はい、
そうですね、
あのすごく人気の食材かと思ったら意外と違うんですよね。
そうなんです。
この前 YouTube 見てたら、バーニャカウダ、
はい、
ってイタリア、
バーニャカウダはイタリアじゃないですかね。
ね、
はい、
たらあのバーニャカウダも国内全体の食べ物ではなくてごく一部のところの特産品らしいですね。で全然周りでも知らない人はその国内にはいっぱいいて、でまあ、うちの地元にはこんなのがあって、日本人みんな知ってるよって言ったらすごくびっくりしてたっていうのをちょっと見ましたけど、はい、まあ、そんなもんなんでしょうね。
やっぱりあるんですね。
日本流通がすごいから、やっぱり日本で、例えばいぶりがっこ知らない人とかあんまりいないじゃないですか、
確かにそうですね。
うん、
まあ、いろんな地域地域であの面白いところがあると思いますね。あのそういった地域のなんかこうそういうスペインという国の国柄がちょっと感じられる映画ですので、ぜひご覧になってみてください。
そうですね。その辺の背景をちょっとイメージしながらね、はい、ぜひ一回見てみたいですね。
はい、
はい、
今週は映画ノエア漂流をピックアップいたしました。柿崎雄二と宇都隆のサムライト、そろそろお別れの時間です。今夜ご用意したシャトーメルシャン、大森リースリング2019、いかがでしたでしょうか。
はい、とってもあのフレッシュな酸の効いたワインでしたので、
はいはい、
これから出てくる秋のいろんな味覚に合わせるの楽しみだな、
いいですね、
感じですね、
はい、
うん、
ぜひ自分もちょっと合わせて飲んでみたいと思います。
はい、
はい、シャトーメルシャンではウェブサイトもございます。ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画、音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞこちらもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
外交防衛アナリストの宇都隆でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
この番組はハートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。